大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週から引き続きご出演いただくのは、理学部数理学科構造数理学教授でいらっしゃいますシャクマトフ・ディミトリ先生です。今週は先生の研究や数学の魅力について詳しくお聞きしました。
シャクマトフ先生はですね、今日スタジオに入って来られるとテープをかける機械ですとか、そういったことにもやはり興味をお持ちだったみたいなんですが、
そうですね、
やっぱりこういった機械も専門ないと言いますか。
いや、専門ではないんですけど、まあ、小さい時に多分高校ですかね、時代頃はこれは自分で作りたかった。
なんで
ちょっと難しくてできませんでした。テープレコーダーみたいな、
テーーー
昔のテープレコーダーですけどね。
自分で作ってみようとした、
作ってみようとしてた。こういうタイプの趣味の人もいましたよ。
そうですね、
その時にでも、自分でラジオを作ったりとか。
何を作る？
ラジオ。
あ、ラジオ？
ラジオとか、カセットレコードとか作ったりとか、結構専門の機械より良かったですよ。素人が作ってる。
もう味があってね。じゃあ先生、この後大学もしお辞めになった時は南海放送に入っていただいて、新しい機械をこう開発してもらうという手もあるかなと思いますが。
いや、もうちょっと今は無理かもしれない。
先生がその数学の方に進まれた時は、お父さんも、今お父様はモスクワにいらっしゃるそうなんですけれども、お父さんも数学に進んだらどうかというふうに。
うん、そうですね、私はまあ、高校の時代にその計算機の使ってすごく楽しかったから、やっぱり情報系とかね、計算機を使う学区に入りたかった、モスクワ大学で、けれどもお父さんはもう数学に入った方がいいと言われましたね。そのなぜというと、そのまあ数学科を卒業した後は、もしまだ5年後はまだ計算機をやりたい場合はいつも変更できますよと言われたね。だからきちんと勉強をすれば、まあ、数学者はいろいろな、ね、基礎知識を学んだ後は、情報科学も できると言われてるんだけど、しかし情報科学をメインとした数学の知識不足になるので、それで情報科学の後ちょっと数学者になるのは難しいと言われたから、だからそういう意味でこう選択をできるだけ広く、未来の選択をできるだけ広くするための、数学科の方がいいと言われました。
じゃあ、もっとこう数学の基礎を学んでこいと。
そうそうそう、そういう意味で必ずこの基礎知識を学ぶためにもう数学科にモスクワ大学を入りなさいということになって、まあ私は従ってしました。
でも本当はその時もまだ情報科学を勉強したかったと思うんですが、数学をやってるうちに数学の魅力に、
もちろん
取り憑かれて、
その大学でも好きになって、もう情報科学をあんまり興味はなくなりました。
で、そのモスクワ大学を86年に卒業した後もしばらくはモスクワ大学で、今度は教える側として活躍。
そうですね、研究と数学を教えてました、ね、
でもこの頃っていうのは、その旧ソ連というのは情勢が不安定だった頃じゃないですか。
そうですね、まあ、だんだんこうスペリストイカが始まって、まあ、いろいろ変化になって、まあ、私は91年ですかね、そのモスクワからアメリカに行って、向こうで数学研究と、まあ、知ることにしてました、ね、
ですからモスクワから次にこうアメリカに行かれて、
はい、
その後
カナダ
に
トロント大学にも行って、
そしてその翌年に
愛媛に行きました。
愛媛、ここの辺りがですね、ようこそいらっしゃいましたと、
まあ、私もびっくりしました
。びっくりしました。まさかミンスクで子供時代を過ごされてた頃はいつか日本に行くなんて思ってなかったと思うんですが。
そうです、もちろんミンスクの時代だけじゃなくモスクワ時代でもそうですよ。
そうですよね、
今でもちょっと時々不思議と思ってます。
まあ、その頃はアメリカやカナダの大学に行かれた頃も、日本に行っても日本もそんなに長くはいないだろうと、何年かこう教鞭を取られたらまた戻るとか考えてらっしゃった
こと、そういう考えもあったと思いますね。2年最初から2年半ぐらい何か、予定でしたけど、
それが気がつけば13年。
そうですね、
長いこといらっしゃる。
まあ人生がね、わからないことですので、未来がわからないことなので、
日本人はよくもう何十年先の計画まで立てて、例えばこう貯金をしたりいろいろなことを考えるんですけれども、
まあ、ロシアでは昔の旧ソビエトでもそうですけれども、うん、そのいろいろな状況は変わるなので、うん、実際は計画立てても実現できない場合が多いので、はい、うん、やっぱり計画立てないの方が賢いです。
あ、だから
だいたい、うん、そうですね、あまり未来の見通しは旧ソビエトでも3ヶ月ぐらいしかなかったので、まあ、3ヶ月ぐらいまで計画大丈夫でした。その以上も長くは計画立ってません、うん、今でもそうんですけど。
あ、いや、まあでもそれ、そういうのが楽しい場合もありますもんね。
うん、もちろん、それは未来わからないというのは楽しさもありますね。うん、その、20年先は分かったら、あまり人生はどうなるか面白くないでしょ。うん、
確かに、
うん。だから見通しがない方が、まあ何か新しいことが起きるとかね、うん、そういう楽しさも残ってますので。
先が見えないというか、終わりがないっていう楽しさっていうのは、先生が今研究してらっしゃることにつながってるんじゃないですか。
あ、そうですね。その面もありますけど、まあ、私は研究しているのは位相数学ですけど、
トポロジー
と英語で言うんですけど、はい、まあ、連続性に関するの研究だから、うん、一般の連続性の性質を研究していますけれども、その分野は関連しているのは公理系の数学、
公理、うん、公の、まあ、理由の理と書きますね、公理、
そうそう、はいはい、これはまあ命題ですね、うん、それを仮定して、そしてきちんと決まったルールに従って、はい、その新しい定理を探すという、はあ、そういうタイプの数学は公理系数学、なんか位相数学もそういうタイプの数学ですね、はい、なんか数学の中でいろんな分野があって、はい、例えば公理系じゃないの分野もちろんあります、応用系とかね、それで私はきちんとルールに従って、はい、01とかね、これ決まるのような世界が好きでしたから、はい、公理系の数学、こういうタイプの分野を選びました。しかし、そこで、実は非常に面白いところがあります。うん、だから、まあ、普通にも問題があったら、例えば、その試験で出る問題、必ず回答があると思うじゃないですかね。
あると思います。
正しか、例えば正しくない。
丸か×か
と。丸か×とかね、必ず決めると思いますよね。はい、しかし、そういう公理系の数学では、はい、実はこう、丸か×か決めない問題もあります。すなわちどっちとも言えない命題もあります。だから実際はこれ丸か×か、そういう数学の世界の中で決めることができない、すなわち正しいということは証明できないし、
はい、正
しくない、間違いということも、うん、証明できない、
はい、
それは公理系の数学で存在するんですよね。すなわちそうなると、これは01ではないじゃないですか。
ないですね、0
もいないし、
ね、1
もいない、何かこう決まらないの命題になって、はい、じゃあその命題をどうするというと、
どうするでしょう。
2つに分けて、それは例えば正しいと思っている世界と、はい、正しくないと思っている世界、2つの世界に分かれる、
はい、
そして正しいと仮定してまた研究続けるグループもあるし、それは正しくないという研究続けるグループもあるんですね。
なるほど。
その別の進み道が出てくる。
は
あ。まあ、ある意味でこう見通しもわからないというところもあります。すなわちこれ決めないから、
なんかこう哲学のような、
あ、そうそう、哲学のような、もう似てますよね。実はこういうタイプの命題があるという定理は非常に数学の中で有名な定理で、ドイツの数学者ギョーデルという人は、はい、ギョーデル非完全定理という名前で、
非完全定理、
非完全、すなわち完全というのは我々を思うというのは完全ですね。すなわちどんな命題があっても必ず丸か×という、なるときに完全と
言います。完全ですね。
しかしこれが完全じゃないの、非完全ということは、じゃあ丸か×か決めることができない命題があるということ。だからその行動の非完全定理は、こういうタイプの丸か×か分からないの命題は必ず存在するという定理です。必ずあるということ。
へー。
そしてまあ私の研究は位相数学に関連するのは、最初から命題があって、じゃあこれは丸か×は決めないということを証明するという研究をしてるんです。
なんか数学の
複雑の話かもしれないけど、
はい、もう数学はちょっと丸か×かと思っていたのでイメージが変わりました。
そうですね、丸と×はできないの命題もあります。
いや、もう先生も白か黒かはっきりしろという性格なのかなと思っていたんですが、そうばかりでもない。
うん、年を取るとだんだん柔らかくなります。
あ、そうですか。もうなかなかこう数学者の方と聞くとですね、ちょっととっつきにくいかなと思ったんですけど、大変お話が楽しくて、きっと お家の中でも楽しいご主人でありお父さんなのかなとも思ったりするんですか。
どうでしょうか。
どうでしょうかね。来ると思わなかった日本にやってきて運命の方と出会って、そして自分によく似たお子さんも、
似てると思います。
ちっちゃい頃の自分を、
まあ、思い出しますうちの子供は、今7歳ですけど、
やっぱり数学算数が好き。
いや好きじゃないみたいな今は国語が好き。
あ、今国語、あ、大切ですもんね。
漢字を勉強してます。
漢字勉強じゃん。
たくさんも覚えてたんですよ。
あら、
私にもいつも言って、お父さんはこの漢字も知らないなという
もう日本での生活長くなったと思うんですけれども、愛媛松山いかがですか。
そうですね、松山は非常にいい町と思いますよ。私は好きですけど、例えば晴れてる日も多いですね。
晴れてる日、
だからその
天気が違う、
天気が良いだと、まあ、気持ちも良いだから。
そうですね、
モスクワだとちょっと曇ってると雨の降る日が多いですよね、
はい。
あとは私はみかんが好き。
みかんが好き。あ、小さい頃ね、レモンを育ててらっしゃったという話もありました、柑橘類がお好きなんですかね。みかんですとかオレンジとか、
あ、好きですよ。まあ果物一般的に何でも好きですけど、みかんは特に露出ですごくいいイメージがある。
あら、本当。
モスクワは寒いだから、まあ輸入みたい感じで旧ソビエト南のリパブリックから、まあ輸入してました。
そうですか。
だから値段が高くて、 そして特に冬ね、楽しく食べてたんですけど、
びっくりしたでしょう、松山に来たら。
松山もいっぱいだ
から、いっぱいあってね、もう愛媛みかんだらけですから。もう、
その私最初来た時に何箱単位で、
箱単位でね、
食べてましたけど美味しかった。今でも食べてます。
ああ、よかったです。じゃあしばらくはご家族で松山にいて。
そうですね、多分そうなるかもしれません、ね、未来がわからないので
未来が
何とも言いません。
選手に続いてちょっと未来がわからないとか、ゼロじゃなく一でもない楽しさというか面白さというのを教えていただいたような気がいたします。ではまた愛媛からも偉大な数学者が生まれるように。
あ、頑張りますけど、どうなるかわかりません、
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は沿岸環境科学研究センター教授の田辺慎介先生にご出演いただきます。お楽しみに。